受験生に見ますなら、それはあなたに天国の借りを授けるというんですよ。あなたが地上で説くことは天でも説かれ、地上でつながることは天でもつながれ、あなたが地上で説くことは天でも説かれ。このペテロによるところの、この地上におけるところの、このつなぎ説くということは、まさにそれは同時に天上でも行えることなんだという、天上の権威をペテロに与えていらっしゃる。そういうふうにも取れることなの。まあこれはすごい権威の異常じゃないでしょうかね。カトリック教会はですね、この地上で天上であるいは津波解くっていうのは、これは罪の許しだと考えます。カトリック教会があるいは教皇がですね、この地上においてですね、人の罪を許すならば、それは天でも許される、ね、あれつなぐならば、それが天では閉じられてしまうという。まあですね、これをこう何て言いますか、この間違った用い方をしますとですね、大変なことになってしまうような、それほどの権威でありますね。で、教会、カトリック教会はね、この権威をですね、ペテロから、ペテロに委ねた権威、キリストからペテロへ、そして次のこの使徒教父というペテロの弟子たちですね、ヨハネ十二弟子のが殉教してまいります。その次の弟子たちが指導者たちの時代に来ます。その使徒教父と申しますが、次の使徒教父、そこに教会、ローマ教会ができました。そしてそこのローマ教会のこうてっぺんに立つのは主教と申しますね。ペテロからですから、使徒教父の時代について主教に、そして次の主教に、そしてついに教皇という、ね、教皇にどんどんどんどん継承されていったんだと、こういうふうに解釈する。つまり安息によってイエスがペテロに与えた権威は、この世々の教皇に至るまで面々とこう継承されているという。これはすごいこの理解でありますよね。それが、それゆえにカトリック教会は、2000年の間分裂することなく、まあ、プロテスタントはいろんな派に分かれておりますけどね、一つ、世界中の教会、一つ、カトリック教会、巨大な一つの制度を築き上げていったと考えることができるわけでありますね。西洋の歴史の中で、まあ、西洋の歴史が全ての世界の歴史の中心ではないわけでありますが、一応西洋の歴史の中でこのカトリック教会というのは歴史を左右してきた。国っていうものは生まれては優れ、生まれたやつで変遷がありますけども、それを超えてですね、教会の霊的な現実の権威というものを、このカトリック教会は世界の歴史の中で応用してきたものであります。で、この教会からですね、破門されるなんてことになりますとですね、それはですね、個人においても国家においても救いを失ってしまうという、それは大変なことだったんですね。面白いエピソードが残ってる。知ってる方は知ってますけども、変な話ですが。カノッサの屈辱という、ね、話を聞いたことあるでしょうか。11世紀、神聖ローマ帝国のハイリヒ4世という人がですね、当時のローマ教皇グレオグス7世にですね、立てついたんですね。それは違う、俺はそんな権威に服さないとこう言った。そしたらですね、教皇がですね、破門しちゃった。王様破門しちゃった。破門されたらですね、この教会がつなぐ救いに預かれなくなるというのは、これは大変なことであります。ですから、この王様がですね、本当に恐れてですね、教皇の滞在していた北イタリアのカノッサというそこの城があって、そこに滞在していたんですが、王冠を投げ捨て、王よ、この捨ててですね、修道着、ボロボロの修道着を着てですね、そしてその門前に立ち尽くして、どうぞ私の破門を解いてくださいというですね、ひれ伏した。そしてついにですね、その悔い改めの姿を見てですね、教皇がよしと言ってくれたというですね。まあ、その、非常にこの、教会の、カトリック教会の権威が絶大、いかに絶大だったかということをね、歴史の中ね、示すところの一つのエピソードであります。カノッサの屈辱と言われているんですね。教会の中にいることが救われている。と言われるように、カトリック教会の存在。天において地上において時またこのつなぐということを委ねられた教会の力というのは中世においては絶大だったんですよ、ね、またこの 会の用い方において教会堕落したわけであります、ね、ですからプロテスタント運動が起こったのでありますね。15世紀16世紀の話であります。しかしですね、今日私たちは別にカトリック教会のことをたくさん話しましたけども、カトリック教会の宣伝してんじゃないわけでありましてですね、この岩の上にというのはですね、私たちはカトリック教会の理解をいたしません。聖書を厳密に吟味し精査し、本当に聖書信仰に生きるという、プロテスタント信仰はこの解釈を取りません。この岩の上にというのはですね、人間ペテロにイエス様が権威を委ねられたというんじゃなくてですね、ペテロが告白した信仰の内容です。そして後で、イエス様が言われたように、ペテロよ、このことをあなたに表したのはその告白、信仰の告白。つまり、あなたこそ、生ける神の子、キリストですという、この一言の告白。このことをあなたに理解させたのは、表したのは、血肉ではない、つまり人間ではないということですね。天にいます私の父です。父なる神様があなたにそのことを悟らせたんだ、教えたんだ。もっと言うならば、聖霊なんですよ。誰も聖霊によらなければイエスを主の告白することができない。死なる神様を通して送られた聖霊がペテロを通してイエス様の名前に正しい告白を導かれた。聖霊によるペテロが成したイエスキリストに対する正しい信仰告白、これがまさにペトラ、言わないんだ。人間じゃない。この後、ペテロはですね、あと読み始めましたね、素晴らしい信仰告白した後のペテロがですね、21節以降ですね、イエス様が十字架のことを話されたらね、イエス様そんなことあってはなりませんって、ね、イエス様に諌めているんですね。十字架なんかあなたはかかる必要ないし、かかっちゃいけません。まあ、そんな言い方をしてですね、イエス様の宮ではとどめようとしてるんですね、人間的な思いで。皆さん、人間ってのはそんなもんですよ。一瞬正しい告白をしたとか、聖霊を満たされて告白したと思えば、また人間的な思いでですね、そして神様のこの御心を真理を歪めてしまうような、それが人間です。そんなペテロという多くの失敗をしてまいりました、このキリストの人の弟子の一人でありますが、確かに彼は素晴らしい信仰者ありますけれども弱い罪深い一人の人間にすぎません。その一人の人間性の上に、この神様が天上の権威の基盤を置く、そんなことはありえない。むしろこの岩というのはペテロが今まさに聖霊で告白した信仰告白、あなたこそ生ける神の子キリストです、この告白の上に教会が立っているのです。これが私たちの理解でありますね。私たちこれが正しいと思っていますね。聖書的であります。教会とは何かというときに、それは信仰、キリストを正しく告白する信仰者の共同体である群れと答えることができます。教会とは私たちのこと、クリスチャンの群れのこと、建物のことなければ制度のことでもないんですね。教会は建物でも制度でもなく、ペテロのように主イエスに対する信仰を聖霊によって正しく告白する人々の集まりです。そしてこの歴史の2000年歴史の中で神様はこの告白の上にご自身の教会を正しく立て上げてきてくださいました。だけどもこの告白を捨ててしまった、この告白を歪めてしまった教官がいくら立派な街道を持っていても、それは教会ではない。自分たちはクリスチャンか、神の使命だと言って、だけどもこの正しい告白と、この告白に基づく生き方、生活を放棄したような、そういう人たちの教会は教会ではない。謙遜になって私たちはキリスト教2000年の歴史を学ばなければなりません。 いつも正しかったわけじゃない。多くの過ちをしてきた。どこで過ったか。